3週間ぶりとなりますけれども。
ですね。
皆様、いかがお過ごしでしょうか、う
ん、元気してた？
はい、うん。ということで、まあ、ちょっとね、ちょっと時間空きましてというのもあるんですけども、ちょっと我々番組の時間をちょっと30分でバシッと区切らせていただいているので、
はい、
ちょっとご紹介したかったんだけれども、ちょっとできなかった方のものが、ちょっと結構な数になって、てしまったのでちょっとこの時間はちょっとバスバスちょっとご紹介していきたいなと思っております。
はいはい。
D さんありがとうございます。
ありがとうございます。
最近続編が出たので AI ソメニウムファイルをリクエスト。
ほう。
猟奇殺人を扱ったサスペンスアドベンチャーです。
お
ー。スパチュン製だからなのかゲームのノリ的には弾丸論破に近いかも。シナリオがとても良い作品なのでぜひと頂戴しております。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに確かでもこれ AI ソミニウムファイルはリクエスト自体にはね何回か実は入れさせていただいてたんですよね。
そうなんですね。
でその時にちょっと台数に恵まれずみたいな感じだったので、うん、ちょっとで採用されたらご紹介しましょうみたいな感じでいたんですけど、ちょっとごめんなさい、こちらねご紹介しないままちょっと今のタイミングになっちゃって、うん、大変遅れてしまいまして申し訳ございません。猟奇殺人系ね、俺ホラー苦手だっていう認識は多分皆さんお持ちだと思うんですけれども、
うんうん、
サスペンスとかミステリーとかは、
うん、
大好物ですね。
お、よかった。そっち側でよかったわ。猟奇殺人大好物。そっちじゃなくてよかったわ。そっちじゃなくてよかったわ。
人をさ、そういうなんかやべえことするような側の人、うんじゃねえよ、おめえ。
いや、違う。今の流れ言ったら、なんかそっちだったら OK です、みたいな風に来るかと思ったら。
大問題。
よかったよかった。
問題発言やないか。うんまあ、こうやってね、うん、一番やべえやつはお前や、みたいな感じのノリが言ってくるんだろうなって気がしなくもないんですけれどもね。はい。ということで、はい、D さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、こちらソフト紹介させていただきましたので、今回、こちらね、リクエスト、改めて候補に入れさせていただければと思います。うん、
ます。はい。
ということで、こちら、おはつさんのコメントですね。黒柳りんごさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
プレステ4あるけど、テトリスできるとは知らなかったですっていうコメントなんですよね。
おー、あ、エフェクトの時のね。
そうそうそう。うんうん、こちらね、いただいたのが7月の21日ですね。
すいませんね。
大変遅くなりまして、申し訳ございません。はい、うん。そうですね。でも、テトリスって確かにね、うちらの回だと、
うん、
俺たちがやってたテトリスっていうのはキーホルダーだっていう、そうね、みたいなお話とか。
ミニケツのお話
で
したね。
とかね、されてましたけれども、うん、はい。確かにね、ファミコンでやった人もいれば、
うん、
ゲームボーイでやった人、
まあ、ゲームボーイの
人
もいて、
で、うん、我々みたいにミニレトをやった人もいると、
そうね。
ルール自体はずっと一緒だからね、
変わんないんだよな、
うん、っていうところを言ってしまえば、確かにそういうことがあってもおかしくはないのかなとは思いますけれども、うんうんうん、はい。ということで、ぜひ、気になったら、黒柳さんやってみてください。非常にね、癒しの部分もあったりしますから。
ね。
はい。うん、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということで、はい、今回最新で届いたね、あるリクエストがあるので、ちょっとそちらをご紹介させていただければと思います。
はい、こちらお名前、ドスバリーさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
リクエストですが、
はい。
メガドライブの、ヘルツォークズバイをリクエストいたします。
はい。
当時としては珍しいリアルタイムストラテジーに属し、
うん、
飛行、輸送、歩行の3形態に変形できる戦闘機を駆使して敵基地の破壊を目指すゲームです。
うん、
今ではスイッチでダウンロード版も配信中です、うん。ということでございます。
ありがとうございます。
それに次まして、追伸で PS、うん。リクエスト被りがあるといけないので、挑戦したソフト一覧があるとありがたいです。ということです。
あー、
う
ん、なるほどね。ということで、ドスバリーさんありがとうございます。ありがとうございます。確かにそうですね。もう185号店ですしね、今回で。
そうね。
っていうことで考えたら、過去こんなことをや、うん、こんなソフトに挑戦しましたとか、その、こういうリクエストって来てますかっていう確認は確かにね、ちょこちょこ来て
た。いただくんですわな。うん、
確かに、これちょっとどうにかしましょう。なんてちょっと番組内で告知ができるのであれば番組内でするかもしれませんし、
うん、
他にもまあなんかツイッターもやってますんで、何かしかでちょっと皆さんに共有できる何かを作りましょう。
そうね。たソフト一覧みたいなね。
そう。うん、まあちなみに俺らも覚えてないゲーム、うん、多分いっぱいあるしな。
あります。
絶対あるんで、
うん。
ちょっとそちらの方もね、ちょっと考えてから、ちょっとどうにかするかちょっと考えてみたいと思います。
ね。
さあ、ということでございまして、あなた、
は
い、リクエスト、
うん、
大丈夫ですか？
これはあれですか？スイッチオンリーな方向性ですかね。
か、メガドライブを買っていただくかですけれども。う
ん、どちらも本体購入がついてくるっていうね。そうね。まあ、でも、ね、うん、いただいたリクエストですから。
我々一応ね、うん、芝居人としてのね、はい、その芸能の道に進んでいますけれども、うんうん、 全力で笑いを取りに行く芸人でもあるということをね、ぜひこちらでね、ご承知おきいただいた上で。
俺はそんな気ねえぞ。
ちょっと待って、これ俺言っとけばやめろって言ったからな。
そうね、散々ね。
そう。俺は、
お前これ入ったら本体買うことになるぞっていうのは、まあ散々ね。
そう。裏ではちゃんと言ってますからね、うん、俺が無理やりやらせたなんて思わないでいただきたい、ね、ということだけは、
それならそれで構わんっつって読み始めたら俺ですから。
はい。はい、ということで、改めて、ということで、ドスバリさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ドスバリさんもね、予想外に思ってる可能性もあるけど、うん、お気になさないでくださいね。
まあまあまあ、そんなね、うん。
はい。
はい。
番組情報やアルファグッズなどのサービスは、ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
3、2、1。テレビゲームの中林！
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして中島貴文です。
小林達也です。さてこの番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
185号店はこちらのソフトをご紹介します。
13騎兵防衛剣、
大変リクエストの多かった作品です。最後までお楽しみください。
よろしく。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
ありがたいことにさ、
うん、
オープニングでもああやってその読み切れなかったお便りをご紹介させていただきましたっていうところもあるんですけど、
おい、
今作の13騎兵防衛剣って発売当初からずっとリクエスト来てたんだよね。
そうね。で、多いわね。うん。
やりたいなとも思ってたのもあるし、うん、もちろん自分の近しい人たちも実際にプレイしてね、良かったって言ってる人たち何人も見てきてるから、
そうね。
これは面白くないわけがないと思ってたんですよ。
うん。
で、このソフト自体はそのバニラウェアっていうね、まあ、知る人ぞ知るメーカーだったりするんですけど、
うん。
俺ちなみにバニラウェアと言われる作品で、実際自分が他でやったことあるゲーム何ですかって言われたのは、
うん、
ドラゴンズクラウンだけなんですよ。
おう、はいはいはいはい。
うん、で、うん、ドラゴンズクラウンっていうのはそのベルトスクロール型のアクションみたいな感じで ね、
そうね、
ファイターがいたりとかアマゾネスがいたり、うん、ウィザードみたいな感じの職業を選んで、
うん、
ネットでねマルチでマッチングした状態で、協力して敵を倒していくみたいな感じのゲームだったりするんだけど、
うんうん、
あれ、俺あのゲーム屋自体にも、もうドラゴンズクラウン出たタイミングの頃ってもう全然もうガチで全然ゲーム屋つ頃だから、
うんうんうん、
取った注文した数を大幅に上回るぐらいめちゃくちゃ売れたのね。
ああ、そうなんだ。
っていうイメージだったんですよ。だからこれは、ただ俺その中でバニラウェアっていう、メーカーのそのどんぐらい人気があるのかっていうのは、俺の中ではなんか若干ちょっと乖離があるのよ。だからやったことないから。
ああ、ああ、ああ。
でさ、タッサンは逆にバニラウェアのソフトそこそこ何作かやってるじゃない？
やってますね。
出会いって何だったん？
出会いはそれこそもうなんとなしですよ。
なんとなし、
ね、家の近くにあるゲーム屋の、
うん、
まあ、入ってすぐのとことかに、その、うん、最近発売のソフトみたいなやつ。
うん。
なので。で、まあ、当時もま、いろいろゲームやってて、その時にやってた何かが終わって、
うん、
次何やろうかなぐらいの感覚で、
うん、
ゲーム屋行った時に、と目に入ったのがそのグリムグリモーだったね。
はいはいはいはいはい。う
ん、で、まあもともとあの手のイラストとかにそんなに惹かれてるものではなかったんだけど、
はい、
人間ではなかったんだけど、
うん、
なんとなしに手に取って、
うん、
なんとなしに裏見て、
うん、
なんとなしに買って、
うん、
なんとなしに遊んでっていう、ほんとなんとなくでずっとやってた感じなんね。
それがグリムグリモーの出会いね。
そうそうそう。うん。で、そこからね、一月ちょっとでね、確かオーディンスフィアが出てんのよ。
ほうほうほうほう。
うん、で、その時に、ああ、なんか、グリムグリモアっぽい絵のやつがあるんだ、みたいな感じで、
うん、
手に取って買ってやってです。で、その時にバニラウェアっていうもの自体がそんなに俺、なかったのよ。
はいはいはいはい、
ゲームの開発元とかいうよりも、うん、発売元で認識してたから、うん、だから日本一ソフトウェアとかアトラスとかでやってて、
うん、
でゲーム始めた時にそのバニラウェアのロゴも一緒に出てくるのかな、
はいはいはいはいはい、
うん、であグリムグリムワードみたいなこのロゴってなって、
うん、
そこからあこれ作ってんのがバニラウェアってとこなのねみたいな感じで、
うん、
なってて、その後まあオボロムラマサだったり、
うん、
まあねオーディンスピアレイブスラシルとかね、うん、に繋がっていくんだけど、
うん、
うん、そんな感じだね、出会いっていうか。うん。
でもそれが、要はなんとなしにやってるけれども、うん、でもなんとなしに新作が出るから買っていってますっていう、決定的な理由っていうのは、やっぱりその、イラストから入ったっていう認識でいいの？
そうだね。イラストの雰囲気とかそうだね。世界観とか。
なるほど、なるほど。うん、ってことは、そのゲーム内容とかではなく、
そうね。内容というよりは、
うん。
まあ見た目というかね。グラフィックとか。
なるほど、なるほど。その、だって、グリムグリモアからオーディンスフィアに行った時にはさ、うん、そもそもゲームのジャンルが全然違うじゃない？
そうね。リアルタイムストラテジーとアクションっていうね。
そう、っていう、うん。で、その後、オボロムラマサを、ごめん、やったことないから分かる。あ、オボロムラマサもあれ横集なんだ、横アクションなんだっけ？
アクション、アクション。うん。
うん、なったりすんだよね。うん、で、それで、どんどんその、繋がってった上で、で、うん、グリムグリモアに関しては最近あの PS4 版が出て、それも、あなた、
やってますね。
その合間に、
うん、
合間合間でやってたりするじゃないですか。
はい、やってます、やって
ます。うん、で、合わせていったときに、まあ、13機兵に関しても、多数はだから仲間やし関係なく興味は絶対持ってたはずよね。
持ってたけど、まあ、リクエストでいろいろいただいてたんで、
うん、
まあ、そこの時にやりましょうぐらいの感覚だったから。
ああ、うん、なるほどね。
なるべく手つけないようにはしてたんだけど。
なるべく手をつけないようにしてたって、なんか仲間やしで言うの初めてじゃない？
そうかね。
俺たちなんかいつかリクエスト来るよっていう思いがあるっていうのも確かにあんのよね。
うん、うん、そうそうそうそう。
うん、っていうところがあったりとかして、まあそういう感じで、タッサンが実際のバニラウェアとの出会いはどんなんだったんですかって言った時に、多分だから熱い思いがあるっていうね、
うん、
思いでやってる方ももちろんいらっしゃるメーカーだとはもちろん知ってますけれども、
うんうん、
まあタッサンはそういう感じでその、偶然出会って、
そうそう
そ
う。
そのまま続けて、うん、で今も、好きでプレイしてますっていう形だったりするわけですよね。はいはいはいはい。なるほどね。こうやってたっさんのなんかゲーム遍歴自体を実際伺ったりすることなかったからね。
うん、ああ、そっか。そうね。
という中で言う13機兵防衛権って、やっぱそのやっぱバニラウェアだからっていう、やっぱフィルター自体は、あるのかい、
うん、あるね。
ああ、そう。
うん。
俺なんか、やっぱその、いや、実際自分が実体験してるゲームが一作品しかないからさ、全然ちげえなっていうのがイメージなんだよね。
ああ、そっかそっか、うんうん。
っていう感じの感じ方とかで実際やったゲームはね、どのような感想を抱いたのかこの後もうがっつり話させていただきますけれども。いや、新しい体験してんなって思った。
あ、わかるわかる、
うん。はい。ということで。まあ、やったことない方ももちろんリスナーさんにいらっしゃると思いますので、まずどのようなゲームなのかをね、ご紹介させていただきながら、この後、みっちりお話しさせていただきます。
テレビゲームの中林。
美しい 2D ビジュアル、爽快感あふれるリアルタイムストラテジー、立体的なシナリオと評された唯一無二のドラマティックアドベンチャー、13機兵防衛権。2019年11月28日に PlayStation 4で発売。後に2022年4月14日に Nintendo Switch 版も発売されました。2年強の時を経て別のプラットフォームに進出した今作は、口コミをきっかけに長期間ヒットし、現在40万本を記録しております。1980年代の架空の日本を主軸に、過去、現代、近未来、遠い未来を舞台にした群像劇が展開されていきます。世界の崩壊へ向かう運命に抗うため、騎兵に登場する少年少女13人の戦いとそれまでの軌跡が描かれております。本作は3つのシステムでストーリーを進めていきます。1つ目は騎兵と呼ばれるロボットに登場し、怪獣との戦いに向かうまでが描かれる追走編。アドベンチャー形式で進めていくゲーム性で、13人の少年少女たちの体験が断片的に語られていきます。アドベンチャーとは言いつつも、よくイメージされる会話や行動を選択するタイプではなく、選んだキャラクターを実際に操作して、いろいろな場所へ移動し、キーワードを探し出し、イベントを進めていくアクション性が醍醐味になっております。二つ目は、追走編の結末からつながる、通称ダイモスと呼ばれる怪獣と実際に戦闘する崩壊編。 おびただしい数で攻め寄せてくる怪獣たちを騎兵で迎え撃つタワーディフェンス型のシミュレーションパートを攻略していきます。3つ目は本編で得たキーワードやキャラクターたちの情報をアーカイブしていく救命編。ストーリー進行中に手に入れたミステリーポイントを消費して開示していきます。今作の特徴は追走編、崩壊編は多少制限があるものの、任意でストーリーを選択しながら進めていくことが可能で、崩壊編を先に進めていき、なぜ戦うのかを後に追走編で補填していくか、はたまた逆に戦いまでの時系列通りに進めていくか、そしてバランスよく並行して進めていくか、選択の自由があることでプレイスタイルに合わせたバイアスがかかるようになります。そのため全てのシナリオを理解するまでプレイヤー同士で感想が変わるという面白い現象が起こります。手に取ったプレイヤーを没頭させる複雑に入り組んだ世界観、広がる伏線、次々に発生する謎と解明に至るまで、従来のゲームにとらわれない独創的なシナリオが展開される13騎兵防衛圏、考察の余地もある完成度の高いシナリオは年月を経た今でも心に強く残る作品になっております。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
推しは誰ですか？
推しですか？
うん。
南夏野です。
あ
ー、うん。
かぶったわ。
嘘。
え、なんかね、
うん、
正確に言うと、あ、なんか昔の女子高生のスポーツマンってこんな感じのビジュアルになるかっていう意味での、
うん、
好感度的な話。
あ、なるほどね。
だってブルマを履いてるって、だってもう考えられないじゃん。うん、俺らの今のこの時系列で言うとさ。
あ、時系列も何も俺その、
うん、
何ブルマ自体を、見たことないから。
うん、え？
うん。
俺まださすがにそれはあったな。
学生時代とかもう全部ジャージだったね。
ああ、まあ確かに、でもブルーマーに抵抗がある人たちは何人もいたような気がしなくもないけどな。
そう、なんだろう、体操着みたいな、
うん、
体育特有の着るものっていうのはなかったね。
はいはいはいはいはい。うん、なるほどなるほど、
うん。
まあ正確に言うと、まあそういう意味での夏野さんのイメージもあるけど、
うん、
キャラ的に言うと、
うん、
ビジュアル的な話をすると、俺ね、あの薬師寺めぐみさんでしたね。
ああ、なるほどね。
なんかその、
うん、
主人公の十郎くんに、うん、そのなんかすごいおせっかいを焼いてる感じの世話焼きみたいな感じで、うんうん、それを要は、若干ね、ちょっと、抵抗を持っている十郎みたいなあの関係性を持って、その、押せ押せでき、でもただ別の理由があってああいう状態になってるっていうのはもちろん、
まああるん
だけどね。プレイヤー側にはあるんだけどね、うん。ああいう感じのが来て、実際やられたら俺も多分十郎と一緒のような感じのシャイな、ね、感じの反応する可能性はあるかもしれんけど、あそこまで献身的に尽くしてくれるキャラクターみたいなのって俺、
うん、
今の、
うん、
その、こういういろんなね、ゲームとか小説とか漫画とかある中で、うん、ああいうこういうキャラクターってでもどうなんだろう、みんな、好感度的にはどうなのかなって、
どうなんだろうね。
思うけど、俺はなんかそういう感じの、うん、なんか報われねえなこの子っていうのになんかちょっと惹かれちゃう部分があるのよ。
なるほど。
そう。
ほうほうほう。
まあ他にももちろんいっぱいいるけど、なんかこの世で一番うまい食い物が焼きそばパンだって言ってね、ちょっと悲しいやつとか出てくるじゃん。
もうどんだけ好きなんだよっていうね。
そうそうそう。まあこのあたりからね、ちょっとネタバレも若干ちょこちょこ入ってくると思いますんで、
はい、
はい、ちょっと。
まあ、なるべくね、そこを避けて。
避けていきたいと思いますけど。うん、まあ、ただ、シナリオ的な楽しみ方、なんかメインがさ、アドベンチャーと、そのタワーディフェンスの二つに分かれてるじゃない、
はい、
うん。どっちがメインですかって言ったら、まあ、やっぱシナリオの面白さ
は、シナリオのでしょ
う。来ると思うんですよね。最初、理解するまで若干、時間がかかるというか、何が、その、ちょっと、理解するまでちょっとワンクッションいるんだろうって思うのは、やっぱその、タイムスリップをするシーンが結構、結構な頻度で出てくるじゃない。
そうね、タイムスリップもそうだし、
うん、
各主人公によって時間軸が違ったりするから、
そうそうそう。
時間があっち行ったりこっち行ったりはするからちょっとね、最初のうち整理するのは大変かもしれないけど。
まあ、あれよね、うん、群像劇ならではのってやつよね。まあ、ね、いわゆるサイレンもそんなゲームだったじゃない、ホラー系でいう。うんうんうん、もうあれはどこの時間の誰っていうのがさ、
うん、
もうなんか時間軸通りに進まないっていう。
そうね、う
ん。普通に全然過去に戻ったりもするみたいな感じでステージが進んでったりもするようなゲームだったりするから、うんうん、あれに関してはもう、この一連の流れの中の時間のここにこの人はこれをやってましたっていうのを多分語ってるだけだっていうイメージだったんだけど、
うんうん
うん、これに関してはなんかそこに何があったかっていうことを、なんか前振りとして語っているのか、うん、でも、ここでこれがあるからこそ真相がようやくわかるのかっていうところの、
そうな、うん。
区別が今のところあるところとないところがあるみたいな、ちゃんとだからもっと考察していった方がいいのかなって気もするのね。
まあそうなのかね。
実際俺たちだから3週間かけてプレイしてきてますから、
うん、
はい、全然他の人たちよりその点で言うと、だから知識的なもので言ったらまだ全然薄い方だとは思うんですけれども、うん、ゲームとしての楽しみ方っていうか、まあもちろん俺が群像劇好きだからってのももちろんあるんですけどね、
うんうん、
いやなんかねすげえ引き込まれた、
なんだろうね、
うん、
作りが丁寧というかね、
うん、
さっきも言ったように時間軸ポンポンポンポン飛ぶんだけど、
うん、
なんだろう、ちゃんと頭の中では構成されていくんだよね、うまい具合に、うん、わかりやすいというか、
うん、
まあ私でも理解できましたっていうのが一番あれなんだけど、
なんかタスさん、うん、ちょこちょこ仲間やしやってる時に思うんだけどさ、
うんうん、
自分なんかものすごいなんか自分頭あんま良くないですみたいなアピールしてるけど俺、
いやアピールしてるわけじゃないんだけど、それアピールしてるのバカじゃねえか
いやいやいやいや、
何理解力ないのは自覚してるから、物語読んでても、
そうなんだ、
あそうそうそうそう、
まあそういう意味で言うとね、だからその世界観もちろんね、その騎兵のさ、
はい、
もう重量バッチリのさ、
うん、
なんかその武骨な感じのさ、
そうそう、
ロボットって最近出たりしないしさ、
うん、でさ、バニラウェアって、
うん、
結構ファンタジー色強いのが多いから。
うん、そうだね。うん、
ああいう機械でゴツゴツしたやつが出てくるっていうのが、
うん、
もうなんか、斬新ね、と思いながら。うん。
そういうのもなんかいろいろ、だからそういうのを含めていった結果に、うん、なんか新しいなんか体験をしたってさっきも言ってると思うんだけど、何が新しいのかって、もちろんそのなんか群像劇を読み解くっていうのは他にもいっぱいあるんだけど、
うん、
で、ロボがすごいでかいとかっていうのも昔からあるんだけど、この、実際の物語の主軸になっている1985年時点の話が基本的な主軸になってるじゃない。
うんうん、
俺たちって、さすがに85年の頃ってまだ全然物心ついたばかりのレベルの話なんで、あの当時のことって知らないじゃん。
うん、
でも、時系列で言うともうだから40年近く前の時系列なわけじゃない？
そうな、
うん、っていうのをやっていくと、なんか懐かしくないのよ。
懐かしくないかい？
あれ見て懐かしいって思うような要素が、う
ん、ちょいちょい出てきてたね、俺は。
で、あ、出てきてた。
それこそ、ビデオテープとかさ。
ああ、はい、はいはい。
電話ボックスとかさ。
うん。
当時には確かにあったけど、今ってまあ見ないよねっていうようなのは、あったかなって思うんだけど。
ああ、なんかそういうのを聞くと確かに、ああ、懐かしいって言えるのかもしれないけど、うん、なんか全体的なゲームの雰囲気的に見て、1985年って懐かしい時代だっていう認識をずっと持ってないのよ、俺。
ああ、そうなのか。
そういう意味で、なんか、うん、あ、こんな感じなんだっていう新鮮な、インプットをしてるっていう感覚なんだよね。そう。まあ、これはどう思うか皆さんのね、通りだと思いますし。これ、ちなみにさっきタッサンのレポートでも言ってるけど、
うん、
ある程度、遊び上に自分で選べるんで、
うんうん、
気になったところから進めていくみたいな感じのゲームにもなってますので、
うん、
ぜひ皆さんまだやったことない方はね、試してみていただきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
本作を開発したバニラウェアといえば、グリム・グリモア、オボロ・ムラマサ、ドラゴンズ・クラウンなどから見れる、ジャンル問わず個性的な作品を作り続けているメーカーとして認知されていますが、共通しているのが、特徴的な 2D グラフィックが印象に残っているかと思います。昨今 3D が優位を占める中、2D 表現にこだわり、それ以外にもこだわりを持ってオリジナルゲームをリリースしています。中でも今作は、過去リリースしてきた中世や和をモチーフにしたファンタジー作品ではなく、現代を舞台にした SF であり、バニラウェア初の試みとなりました。 大まかに5つの時代を行き来するシナリオが断片的に語られていく中、1985年時点のお話が主軸に展開されます。それは、ディレクターを務めた上谷氏が登場人物と同じ高校生であったことが理由の一つだそうで、皆の心に根強く残っている青春時代をテーマに組み込んだと答えています。それをテーマにすることで、あえて見たことのない新しい SF ではなく、青春時代にハマっていたロボットものに挑戦することにしたとも答えています。そのため青春時代を現在進行形で送っているプレイヤーにも、過ぎ去ってしまったと思っているプレイヤーにも大きく影響を与えていることは間違いありません。さて、バニラウェアの開発遍歴を調べていると、今作に至るまでに一時期大変過酷な環境を過ごしてきていると上谷氏は語っています。バニラウェア創立前、食事も買えないレベルの環境に陥ってしまったこと、作品が完成した時は開発資金が尽きた時とイコールで結びついていたことなど、逸話にこと書かない命がけのエピソードがたくさん出てきます。今作も開発は難航したそうで、発売延期を含め4年の期間を要し2019年に発売。過去のインタビューを遡ると、今作含め毎作品出し切れなかった部分はあれど、完成までにやりたいことは全てやりきったとコメントし、続編は出さないと発言する。まさに命がけで一つの作品にこだわり開発してきた結晶が、名作を生み続けているメーカーたるゆえんと言えるでしょう。好評を得た作品をシリーズ化することなく、絶えずオリジナル作品を作り続ける姿勢を続けているバニラウェアとは、代表の上谷氏曰く、自分の面白かった経験しか伝わらないという思いのもと、コンシューマーゲームを作りたいから作っていると答えております。バニラウェアのファンも多いのは、喫水のゲームクリエイターがこだわった作品だからなのだと改めて思います。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ、というわけで次回186号店こちらでございまーす。
はーい。
AI ソムニウムファイル。
おー、なるほど、うん、ご紹介できてよかったですね。
あなたの好きな猟奇殺人ですよ。
はい、すごい、うん、これ切り取られたらとんでもないニュースになるからやめてくれ。
そうだね。そうだね。今切り抜き怖いからね。
そう、切り取られてトラブルになったこといっぱいあるでしょ。
そうですね。まあ、そうです。そうです。
まあ、猟奇殺人で切り刻むっていうのもどうかと思うんだけども。
怖い怖い。
ということで、うん、D さん。
ね、
6月の末に呟いていただいた、うん、メッセージでございましたけれども、ぜひ、今後も ね、お聞きいただければと思います。全然採用されなかったから、うん、聞くのやめるわとかなってないことをね、切に願っておりますけれども。はい、ということで、次回はね、はい、サスペンスということで、こちらもぜひシナリオを楽しみにしていただきたいゲームでございますけれども、ね、ぜひ今後ともよろしくお願いをいたします。株式会社アルファで販売中でございます。テレビゲームの中林公式ステッカーまだまだ販売中でございます。ぜひそちらもね、公式サイトでご確認ください。では186号店は AI ソムニウムファイルでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は 株式会社アルファの制作でお送りしました。